説教引き離すもの、鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。今日はですね、ちょっと有名な箇所ですね。イエス様が、誘惑を受ける、悪魔から誘惑を受ける、でも御言葉によってそれを退けていく、皆さんも何度か聞いたことがあるかな、そういう人も多いかと思います。で、まずはですね、最初のところ1節2節を読んで、どういう状況の中でこの出来事が起きたかっていうところから、一緒に確認をしてみたいと思います。ではですね、早速ですけれども、今日の1節2節開いている方で結構ですので、どうぞ一緒に読んでみてください。ではいきます。1節2節、せーの。さて、イエスは聖霊に満ちてヨルダン川からお帰りになった。そして荒れ野の中を霊によって引き回され、40日間悪魔から誘惑を受けられた。その間何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられた。はい、このように書いてあります。これの前で何が起きたかって言いますと、先週綿引先生が御言葉を取り継いでくださったと思いますが、バプテスマを受けた、その出来事がありました。イエス様が洗礼を受けて、でその時どういうことが起きたかっていうと、天から声が響き渡ったわけですよね。あなたは私の愛する子、私の心にかなうもの。神様が、この人だよって、そういうふうにはっきりと表してくださった。イエス様がその人なんだ、その出来事がありました。でさらにですね、今日の箇所のところを見てみても、イエスは聖霊に満ちてとか、荒れ野の中を霊に、このね、このチェックがついてるやつは聖霊っていう意味だよって、文脈から分かるよって書いてあるわけですけども、この聖霊によって引き回されて、他の訳だと導かれてって書いてありますけれども、とにかく神様との親しい関係がね、ここによく表れていると思います。実際に神様が声を出して、この人だよって言ったし、またその神様の霊が、聖霊がイエス様をいつも共にいて導いて、そして荒れ野にも行かせて、とにかく、イエス様自身がね、神様ではあるわけですから、当然っちゃ当然なんだけど、でも、その神様と本当に親しい、関係性の中におられた、そういうのがよくわかるところだと思います。で一方でまた全然違うベクトルのことが今日書いてあるわけですよね。それ何かっていうと、今日の箇所では悪魔から誘惑を受けたってこう書いてあるわけです。かたや神様と本当に一体であるイエス様、その親しい関係性見えると同時に、なぜかそのイエス様が悪魔からわざわざ誘惑を受けられる、その不思議な相反する2つのことが書かれているのが今日の箇所であるわけです。悪魔から誘惑を受けられた、そういうふうに書いてあります。最初にちょっと注目したいのはこの誘惑というキーワードですね。誘惑って一体何でしょうか。よくですね、私たちが混同してしまうものに、ごっちゃになってしまうものに、似て非なるものに試練というのがあると思うんですね。誘惑と試練って似ていると思いますけれども、実際は違うものだと言えると思います。じゃあ誘惑と試練って何が違うのっていうと、それはですね、神様との関係をベースにして、ベクトルの違い、方向性の違い、矢印の向いているそういう、方向性が違うって、そう言えると思うんです。試練の方はそれを通して神様との関係が深まるものですね。神様の方に向かって進んでいく、そういう力ですね。一方で今日もイエス様が受けておられる誘惑は何かというと、離すものですね。引き離すものだと思います。そのことを通して神様から引き離そうとする力、それが誘惑だって、そういうふうに言うことができると思います。もちろんですね、この誘惑を通して、結局それを退けてね、神様との関係が深まったっていうこともありますから、試練と重なる時もありますけれども、でも基本的な方向性としては、近づくものなのか離すものなのかって、そういう差があると思います。ですからこの誘惑っていうのは神様との関係がベースで、それを離そうとするものだっていうことです。ですから神様自身が誘惑することはありません。これは誤解しないようにした方がいいですね。試練が与えられるということは、神様も与えられることあるけれども、神様が罪に誘惑しようということはないんです。これはっきり聖書に書いてあります。 開かなくていいですけど、ヤコブの1章の13節14節っていうところを書いて見てみると、神様は誘惑などしない方ですって、そういうことがはっきり書いてます。でこういうふうに書いてあるんですね。人はそれぞれ自分の誘惑に惹かれ、欲望に惹かれ、そそのかされて誘惑に陥りますと。欲望ははらんで罪を生み、罪が熟して死を生む、こういうふうに書いてあるわけですね。で私たちの中にある、いろんな欲望ですよね、悪い意味での欲っていうのがあって、そこをちょいちょいってこう誘惑がつついてくる。でそれがだんだん熟していって、アクションにもなるし、心の思いにもなるし、罪に至っていくんだって、そういうことを言ってるわけです。それを神様はもちろんやんないです。私たちのね、その弱いところをちょいちょいってつついて、私から離れろって当然やるわけないじゃないですか、神様がね。だからそれやるのは悪魔の働き、そして私たち自身もそれに乗っかっちゃうところがある。これ誘惑だということです。でじゃあそう考えてみると、これ一体何なのってことですよね。イエス様は別に誘惑意味なくないって私は、最初思ったんですね。だってイエス様は神様ですから、なんかわけわかんないんですよね。なんでそれが誘惑をわざわざ受けられるのか。でも聖霊が導いたっていうんですから、これが神様の計画だってことですよね。イエス様に誘惑は確かに意味ないかもしれない。でもこのことを通して、さっきのね、イエス様が子供になってくれたってこととも繋がってると思うんですけども、本当に私たちと同じように体験してくださったって、そういうことができると思うんです。イエス様が誘惑を受ける必要性は本当にないと思います。でもあえてそうしてくださった、それは私たちの弱さや私たちの本当にその受けていく経験、人生の中で通っていくところ、それを同じようにやってくださったって、そう言えると思いますね。しかもハードに、だって40日間ですよ。今日これから読んでいくところなんか、その後の総仕上げのところだけですよね。40日間断食して、あれをね、連れ回されて悪魔から誘惑受けるなんて、もう普通の人だったら耐えられない、狂っちゃうと思います、おかしくなっちゃうと思います。でもそこまでイエス様やってくださったって、それはそのことを通して私たちのそういう苦しみ、大変さっていうのを経験してくださるし、また何よりも身をもって、じゃあ私たちはどうしたらいいのかっていうことを教えてくれてる、それが今日の箇所なんじゃないかなって、そういうふうに思います。で私たちはですね、誘惑っていうことを考えるときによく誤解してしまうことがありますけれども、それは誘惑自体はね、私たちに来るものですよね。でそれがあること自体は別に私たちの罪ではないということです。それ外側から、そしてまた私たちの内側が刺激されるということですけれども、その誘惑自体があることはあるんですよね。だからそれ自体が罪だということではないですね。でもそれをきちんと退けていくことができるかどうか、それが大事です。そのトレーニングをね、私たちはしていく必要がありますね。どうしたらいいのかな、それをイエス様は今日身をもって私たちに教えてくださってるんだ、ぜひ一緒にね、学んでいきたいと思います。さあ、じゃあ、見ていきましょう。3節4節を最初に読んでみたいと思います。では開いている方で結構ですので、3節4節を一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。そこで悪魔はイエスに言った。神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうだ。イエスは、人はパンだけで生きるものではないと書いてあるとお答えになった。はい、すでに40日間断食をして誘惑を受けてこられましたけれども、総仕上げの誘惑がもう悪魔が本人出てきてがっちりやるんですね。でその一つ目が何かと言いますと、お腹減ってるんですよ。もう何しろ40日間ね、断食をしてきたわけですから、そのイエス様に対して、神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうだって、こういうふうに言ったんですね。お前神の子なんだろうって、簡単だろうって、ほら石をパンに変えてみろよ、こういうふうに言われたわけです。誘惑なのかなって思うかもしれないんですけれども、でも私ここ最初読んでね、今回改めて準備しながら、これ何だろうと思ったんですよね。何の目的の誘惑なんだろうと思って、というのは何でかっていうと、何なら別にいいんじゃないと思ったんですよね。パンに変えて食べてもって思ったんです。何でかっていうと、お腹は減ってるわけじゃないですか、そもそも。でどうせ食べなきゃいけないじゃないですか。でだから石をね、パンに変えてで食べる。 別に構わないんじゃないかなってそういうふうに思ったんです。なんだったらですよ、その、イエス様が、あ、そうかって言って、じゃあこの石を塩をパンに変えてくださいって、まあ、でやろうと思えばできますわね。でパンになって食べた、まあ、一つの奇跡じゃないですか。おお、すごい神様って、言ってみれば美談にだってできるかもしれないですよね。この話、主は祈りに聞かれて奇跡を起こしてくださいました、私たちは食べるものが与えられたのでサレリアとか言ってできるじゃないですか。だからそういう方向性に持っていってもいいぐらいじゃないのって思ったんです。だから何の誘惑なのこれというふうに最初思ったんです。でもさっきも話しましたが、誘惑っていうのがそもそも神様から引き離そうとするものなんだっていう、これを思い出して考えてみると、あ、こういうことかなって思ったんですね。それはこの石をパンに変えてね、で食べるっていうことをすると、神様って私たちの体を生かすため、空腹を満たすため、そのためにある方なんだって、そうなっちゃうよなって、そういうふうに思ったんですね。だからイエス様はこう答えたわけです。人はパンだけで生きるものではないって、こういうふうに言ったわけですよね。人はパンだけで生きるものではないって、こういうふうに言ったわけです。でちなみに言うと、実はこの誘惑を受けるあのエピソードね、出来事っていうのはあのここだけじゃないんですね。他の福音書のところでも出てきます。で先に言っときますと、実はですね再来週出てくるんですよ。でいろいろですね、あの夏のイベントの、あの都合で綿引先生と相談して聖書の箇所を公開したりしてたらですね、あの、まあ、ちょっとね看板書きの人とかいろんな人に迷惑をかけたと思いますけども交換したんです。でそしたら結果的にまさかのですね、これと同じ出来事の記事のところが再来週出てきますので、私もびっくりしました。あれ、これ最近やった気がするなとか言ってそんな感じで準備をしてましたけれども、そういうことが起こるんですね。まあ、でも違うんですよ、特徴が違うんです。だからまた全然違うあのメッセージとして受け取れるかなと思います。で、まあ、ちょっと余談が長くなっちゃったけど、これマタイの福音書の方でもこの出来事出てるんですね。でイエス様の答えがちょっと違うんですよ。でどう違うかというと、ここでイエス様は人はパンだけで生きるのではないって言ってるじゃないですか。でこの後がマタイの方ではあるんです。神の口から出る一つ一つの言葉で生きる。で、マタイの方では書いてあるんですよ。そこまでイエス様は言ってるんです。ところが、ルカの方はここで終わってるんですね。で、これは、まあ一つの出来事、同じ出来事ですけれども、それぞれ記録する人が、ここが大事だと思ったところを全部書いてあるね。すごい助長になるから、ちゃんと切り抜いて書くわけですよね。で、ルカはここまででいいっていうふうに思ったわけです。で、そう考えてみると、これ一体何語りかけてるのかなって思ったんです。それは、まあ、一言で言うと、人は何によって生きるのかっていうこと、人は何によって生きるのかっていうこと、まあ、このことを、まあ、私たちに語りかけているって、そのことをここから思ったんですね。神の口から出る一つ一つの言葉で生きるって、確かにそのことも大事なことですね。それ考えてみると、確かに私たちはね、神の御言葉によって生きるって、そういうふうに言うことができると思います。でもこの異邦人であるルカはですね、その、まあ、ユダヤ人向けのマタイよりももっとこう広くこのことを捉えたんですね。主によって私たちは生かされているんだ、神様によって私たちは生かされているんだって、そのことをもう一度気づきなさいって、それをこの出来事を通して語っていると思うんですね。私たちの体は食べたら生かされるって、空腹も食べたら満たされるって、でそれも大事ですよ。だから人はパンだけで生きるものではないって言ってるわけです。でよくね、ご飯も食べるよねとか、おかずもいるよねとか、そういうことじゃないって、まあ、そのことは、ね、まあ、言うまでもないですよね。でもその食物だけで生かされているんじゃないっていうことを言うわけですよね。じゃあ私たちはどうやって生きてるんですか。体は食べ物で生きるかもしれない、でもそれだけだったら本当の意味で生きてるって言えない。本当の意味で生きてるってどういうことですか。それは神と共に生きるってことですよね。神様によって生かされるってことですよね。神様によって生きているということですよね。これが私たちが本当の意味で生きているってことじゃないですか。ただこの肉体の命が継続しているってことだけじゃなくて、私たちを作られて愛しておられる神様と本当に意味を持って生きているっていうこと、これが本当に生きるってことじゃないですか。そのことを問いかけているのが、まあ、この第一の誘惑の出来事、そしてイエス様の答え、メッセージだと思うんですね。あなたは何によって生きているんですか。人は何によって生きているんですか。神様と共に生きることで 本当の意味で生きてるんですよね、まあ、このことをもう一度覚えたいと思います。さあ、じゃあ次のポイントいきましょう。今度はですね、5節から8節のところご一緒に読んでいきたいと思います。よろしいですか。じゃあ開いている方はご一緒に読んでみてください。5節から8節いきます。せーの。さらに悪魔はイエスを高く引き上げ、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せた。そして悪魔は言った、この国々の一切の権力と繁栄とを与えよう。それは私に任されていて、これと思う人に与えることができるからだ。だからもし私を拝むなら、みんなあなたのものになる。イエスはお答えになった、あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ、はい、と書いてある、ごめんなさい、と書いてありましたね、はい、ありがとうございます。二つ目の誘惑は何かって言いますと、これでしたね。権力や繁栄をあげようですよね。私を拝めって、そしたら、権力とね、繁栄をお前のものとしてあげようって、こういうふうに言ったんです。これ一体何でしょうか。どんな誘惑なんでしょうかね。権力と繁栄、まあ、私が思ったことは、まあ、これって要は世間一般でいうとこの勝ち組だよなって思ったんです。権力を得た、繁栄した、メイクマネー、ゲットザマネーとかね、地位を得た、俺は出世した、これが私たちが人生の成功者である、私の人生は成功したんだ、うまくいった、私勝ち組です、これが世が求めるものだよなと、そういうふうに思ったんです。まあ実際そうではないでしょうか。世の目指すものっていうふうに言ったらいいでしょうか。私もですね、何度か話しているかもしれませんが、若い自分からですね、いろんなクリスチャンの先輩たちからアドバイスをもらって、何度も繰り返し聞いてきて、本当に参考になったことは、いいかいって、男はね、その世代によって3つの誘惑があるから、これ注意しなさいって言われたわけですよね。若い時は異性の誘惑があるよってね、それ気をつけなさい、ああなるほど、もうちょっと年がいくとお金の誘惑があるよって言われたわけですね。で最後、年がいって最後は、名誉、名声、地位、そういうのがね、誘惑になるからって、こういうふうに言われたわけです。ああなるほど、そうかって思いました。確かにね、的を得てると思いますね。異性の誘惑、お金の誘惑、まあ、家族もできてきたりするとね、またそのお金のことでドキドキしたりするところがあったりするかもしれない。で最後はこのあと名声が待ってるのかって、私はね注意しなきゃいけないなというふうに思いますけれども、まあ実際ねそういうところはあると思うんですよ。でも逆に言うと、まあだからそれがね、世の中でいうところの華々しくうまくいってるかどうかって、まあ下世話の話ですけどね、若いうちだったら俺はモテるんだぜって、それはいやちやほやさ、かっこいいな、いいですねって、僕そんなこと思ってないですからね、大丈夫ですよそういうところあるかもしれない。もうちょっと言ったら、稼いでるんだぜって、年収ねこんだけあるんだってすげえだろうっていうふうに言うかもしれない。でさらにもうちょっと言ったら、お出世したんだっ って、部長になったよ、会社を起こしたよ、あすごいね、大臣になったよって、議員になったよ、すごいねとかね、そういうふうになるかもしれないいう、まあ、まさにそれって、いわゆる、まあ、なんていうかな、これを得たら人からね人生の成功者だって羨ましいと思われる、まあ、そういうものだと思うんです。権力や繁栄を上げよう、私を拝めって、まさにねそういうことではないでしょうか。でも今日ここで私たち考えたいことは、あなたの目的もそれですかということです。あなたそれ目的で生きてますかということですね。さっきの一つ目のポイントは、人は何によって生きるかでしたけれども、逆に今回問われているのは、あなたは何のために生きているのかということですよね。あなたは何のために生きていますか。今言ったようなものが目的ですか。それをゲットして、みんなからチヤホヤされて、あなた人生成功しましたね、よかったねって言われて、っていうことがあなたの本当に目的ですかって、そんなこと、そんなことって言うとあれだけど、私はそんなことって思いますけれども、そんなことがあなたの目的でしょうかって、そう思うんですね。でこの面白いところは、悪魔は言いますね、それは私に任されていてって言うんですよね。本当かどうか分かりません。神様はね、祝福としてそれを与えてくださることもあるから、どうか分からないけれども、でもですね、すごくなんか、そういうとこあるよなって思わされるんですよね。それは私に任されているんだって、だから私を拝めって、要はですね、その神様から私たちを引き離すのに一番ちょろい餌がこれだと思うんですよね。 金を得ろ、モテろ、地位を得よ、偉くなれ、立派になれって、なれるよって言ったら、もうそれが私たちを神様から引き離すのに一番ちょろいと思いますね。まあ、別にあの、他のね、信仰をバカにするつもりは全然ないけれども、でもそのいわゆる聖書でいうとこの偶像礼拝って結局それですよね。私が、彼女ができますように、彼氏ができますように、ちょっと大きくなったらお金がいっぱい手に入りますように、仕事が成功しますようにって、まあ、いいんですよ。祈ってももちろんいいんです。それは全然構わないんだけれども、でもそれが本当の目的ではないですよね。本当の終着点ではないですよね。プロセスとしてね、あっても構わないけれども、最後は私がみんなから素晴らしい人生だったと言ってもらえますようにって、最後はみんなから私は成功者だって言ってもらえますようにって、お前はすごいねって、立派な地を得たねって言ってもらえますようにって、それは目的じゃないですよね。それが、本当に、目的的になってしまっているとしたら、まさにこれ私たちは知らず知らずのうちに悪魔にひれ伏している、おいやったそれじゃお願いしますってなってるということだと思うんです。世が価値を置いているものに私たち本当に価値があると思ってるんですかって、そのことを今日は第2に問われていると思うんですね。さあ、イエス様の答えは何でしたか。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ。力強い言葉ですね。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよ。他に何もないですよね。これしかない。本当にそうだと思いますね。なんででしょうか。あなたの神、主を拝み、ただ主に仕えよ。だってあなたの価値はもうとっくにこの方が証明してるからですよね。あなたの価値は、あなたの人生の価値っていうのはもうとっくにイエス様が明らかにしているからですよね。モテたこと、金がいっぱい手に入ったこと、地位を得たこと、そんなちっぽけなものじゃないって。あなたの価値ってそんなくだらないとは言わないけど、そんなくだらないもので測るものじゃないよって。イエス様の命がかかってる、あなたは極めていいって言って作られたし、それがぶっ壊れてしまった後でも絶対引き離さないよって、お前そんなちっちゃなものじゃないよって、私が愛してるんだって、イエス様の命が価値なんだって、これが神様が語っていることですよね。私たちにはイエス様の価値があるんだって、そう言われてる。ここが私たちのスタート地点で、これより下げちゃいけないですよ。どんな他のものもつまらない価値ですよ。私たちの価値が、どれだけモテたか、どれだけお金を稼いだか、どれだけ素晴らしい名前がついたかって、そんなちっちゃなものになっちゃうんだったらもうやってらんないですよ。イエス様、本当にイエス様の命の価値があるんだって、ここに私たちはもう一度立ちたいと思いますね。だから私を拝むならみんなあなたのものになるって、いらないそんなもの、そんなちっちゃいものに俺たちを引き下ろしてはいけないって、イエス様と一緒にこれを退けていく、偶像を退けなさいって、そのことを私たちは覚えたいと思います。はい、ここまでは私たちは何のために生きているのかって、そのことをぜひ覚えたいと思います。さあ最後いきましょう。最後は9節から13節残りのところ、またちょっと長いですけどね、一緒に読んでみたいと思います。9から13を読んでみましょう。いきます、せーの。そこで悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせていった。神の子ならここから飛び降りたらどうだ、というのはこう書いてあるからだ。神はあなたのために天使たちに命じてあなたをしっかり守らせる。またあなたの足が石に打ち当たることのないように天使たちは手であなたを支える。イエスはあなたの神である主を試してはならないと言われているとお答えになった。悪魔はあらゆる誘惑を得て時が来るまでイエスを離れた。はい、面白いですね。最後の誘惑は何だったかっていうと、神様を試すことでしたね。神様を試すっていうことに誘惑をしてきています。そしてもちろんイエス様の答えは、あなたの神である主を試してはならない、ちゃんとバチンってね、それを退けています。で、特に今日ここで注目したいことはですね、そのイエス様の言い方なんですね。12節のところを見てみると、あなたの神である主を試してはならないと言われていると、イエス様はここで言うんです。 でどうしてここで注目したいかというと、ここまでの言い方とここだけちょっと違うからなんです。でちょっと見てみますとですね、1個目の、ね、パンの下りのところですが、4節でイエス様は、と書いてあるって言うんですよね、うん、それから、8節のところで、俺を拝んでみろと言われたときに、あなたの神である主を拝み正しいに使えよと書いてあると、こういうふうに言うんです。だからここまでのところでイエス様はこう御言葉に書いてあるというふうにそれを退けるわけですけれども、最後だけこう言われているという表現で答えるんです。で、まあ、要はですね、悪魔もサタンも御言葉を利用するということなんですよね。まあ、ちなみにこの2個目と3個目のところはマタイの福音書だとこれ順番が逆になるんですけれども、まあ、そこがねやっぱ大きいポイントです。でここまでのところで悪魔はその御言葉を利用してない、最後のところだけ、今回だけ神はあなたのために天使たちに命じてあなたをしっかり守らせるとかね、天使たちが手であなたを支えるとか、ほら御言葉に書いてあるだろうって、そういうふうに悪魔は言ってるわけですよ。だから悪魔も聖書の言葉を利用するんですね。でそれに対してイエス様は何て言うかというと、いや、あなたの神である主を試してはならないと言われているんだって、そういうふうにイエス様は答えるんですよ。まあ、ここがね大きな違いで注目するべきところだと思います。つまり何が言いたいかというと、私たちの信仰生活ってどういうものですかってことです。私たちがイエス様を信じて歩んでいくっていうことは、よろしいですか、書かれた文章を勉強して人生がより良くなるようにそれを目指していくって、そういうものじゃないってことです。もう一回言いますね、書かれたこの本を勉強して人生がより良くなるといいな、世のため人のためになるといいなってするものじゃない、じゃないっていうことですね。それが私たちの信仰生活ではないということです。何かって言ったら、神様は私にこう語りかけてくださったって、私こう答えたいっていうことですよね。つまり本当にこの方とイエス様と父なる神様と一緒に生きていくということですよね。共に歩むということですよね。神様はこれをですね、私たちにポイって投げつけてきたわけじゃないんですよ。はい、この本見てって、大丈夫大丈夫、これ読んだら分かるか、はいはいはいって言って、あとはよろしくねっていうことをしてるんじゃないですよね。これあくまでこれを通して神様は私たちに語っているわけですよね。言われているんですよ。言われていることを私たちは聞いてそれに応答していくわけですよね。これが私たちの信仰生活だということですよね。だからそれは関係性の問題ですよ。本当に生きた関係の話なんですよね。だからイエス様は試すことなんかしないって言ったんですよね。なぜならそれは信頼関係の問題だからですよ。神様との関係の問題だから試すなんてしないよって言ったんです。だもし皆さんが、まだ私はイエス様のことを信じていませんという人であるならば別にいいと思います。正直言って試しても、神様本当にあなたがいるんだったらね、こうしてくださいよって祈ったらいいと思いますよ。そしたら神様答えてくださると思います。だからぜひそれやったらいいんですね。でも皆さんがもう信じているんだったらそれ何回も繰り返していてはダメだってことですよね。私のこと愛してますか、私本当に信じていいですかって、愛してるって、だって十字架でやったでしょって、命をあなたに捧げるってしたでしょって、これ以上何をあなたは求めるのって、私はあなたを愛してる、私はあなたを愛してるって何度も何度も言っているでしょって。だからここから始まる私たちの関係はそれを何度も何度も取り直すことではなくて、それを信じて一緒に生きていくことですよね。ずっと神様の愛を疑って何度も何度もその愛を試すことじゃなくて、その愛を生きることになるわけですよね。それを一緒に築き上げていくステージに入っているということですよね。それが私たちが今置かれているところだということです。だから私は試すなんてしないって、そう言われてるもんって、そうイエス様は答えたわけですよね。私たちはどうでしょうか、これ最後に問われていることだと思います。私たちはまだ試すのですか、本当にあなたは私のこと愛してますかって、愛してますよ、まあ、でも本当にまだそれをまだ疑っているんだったらどうぞ試してもいいと思いますけれども、でも愛されているって、だから信じるって決めたんだったらもうそこから次に進みなさいって、 私と愛の関係を築き上げていくものになりなさいって、一緒に生きるものになりなさいって、そのことを私たちは問われているんだと思います。その声を聞いてね、言われてるんだって、そう言われてるんだって、そう生きていくものになっていきたいと、そのように思います。さあ、ではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。今日は第一に、私たちは何によって生きているのでしょうか。それはもちろん、食べ物によってもね、生かされます、体は。でも本当に生かされているのは神様によって生かされているんですよね。そのことを覚えたいと思います。また第二に、あなたは何のために生きているのでしょうか。自分の価値を証明するためになんて、もうそんなちっちゃいことはダメですよ。あなたの価値はもうイエス様の価値だって言われてるんですから、それよりわざわざ下ろすために頑張っちゃダメですよね。そこからスタート。何のために生きているのでしょうか。そしてイエス様が招いておられる生き方とはどういうものでしょうか。イエス様と一緒に生きていくということ、ぜひ覚えたいと思います。他にもどうぞ自由に、今促されていることがあったら祈っていただきたいと思います。しばらくそれぞれでお祈りしましょう。祈ります。ハレルヤ。愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたが私たちを愛してくださっていること、その命に変えるほどに愛しておられることを改めて覚えて感謝いたします。他の何者も私たちの価値に変わるものはありません。あなたが私たちの価値であって、私たちの生きる意味であって、また本当にその愛の中に生きることが私たちにとっての喜びであることを改めて告白したいと思います。どうぞあなたと共に生きるものにしてください。今日から始まる1週間の旅路も、いつもイエス様と共にいてくださるようによろしくお願いいたします。皆さんの祈りに合わせます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。